皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広く、日本京都は深い。京都を考え、シンクして、そのビジョンを、世界に発信しようという番組です。京都には、三大祭りがあります。新緑の5月には葵祭り、梅雨が明けようとする頃には祇園祭り、そして秋晴れの10月には時代祭りがあります。本日は歴史絵巻のパノラマとして、京都の魅力を内外に今表現する時代祭りについて、平安公社の安中正夫さんと、筑区時代祭り実行委員長の高奥英二さんをお招きしてですね、時代祭りについていろいろとお伺いしたいと思います。どうも本当に今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
祇
園公社の安中さんですけれども、はい、時代祭りの魅力っていうことでちょっとお話しいただけますか。
ああそうですか。時代祭りはですね、まあ、今紹介ありました三大祭りの一番最後なんですけれども、一つ一つその特徴があるんですね。例えば葵祭りだといわゆる歓声といいますか、はい、まあ、大宮人がやるお祭り、それから祇園祭りはいわゆる祇園界隈の町衆がやるお祭りですね、はい、それで時代祭りというのはこれは京都全市民がこぞってやるお祭りで、うん、その辺がちょっと他の祭りとは違うかなという具合に感じております。
時代祭りの特徴というのは、はい、京都の町衆というんですかね、その町内会が中心になっているということで、はい、高岡さん七区という、まあ僕も七区出身なんですけれども、そこの実行委員長としてですね、こうやっぱり七区の人をこうまとめて、それ24年に一度七区がこう時代祭りを担当するということになっていると思うんですけれども、はいはい、大変ですね本当に。
そうですね、まあ初めはですね、やはり大変だなっていう気がするんですけども、はい、24年に1回のチャンスかなっていう気も実はしております、うん、でこれを機にですね、地域をどれだけ活性化していくか、うん、あるいはどれだけ、集中と言いますか、結束力をですね、うん、高めていくか、まあ、こういうのをですね、この時代祭りという一つのですね、京都の歴史のですね、うん、それをに上手にですね、うまく、乗っていってですね、うん、地域の活性化、これをですね、できればいいのかなと。
ああ、そうです。オリンピックもワールドカップも4年に一度ですね、で24年に一度ということはもう大変なことなんですけどね、はい、平安公社というのはどういう、平安公社というのはどういう、その組織というか、はい、なんですか、はい、安中さん。はい、
この時代祭りが始まったのは明治28年ですか、
はい、
平安遷都1100年を記念して、はい、始まったわけですけれども、その時に、まあ、別の何て言いますか、その実行するための組織がありまして、
はいはい、
まあ、それが音頭を取り始めたんですけれども、やはり全市民を巻き込んで、その上にこう財政的なですね、やっぱり基盤を作らないといけないということで、うんうん、その平安公社というものが立ち上げられたということですね。
時代祭りの始まりというのは明治28年1895年だと思うんですけども、はい、平安神宮が創建された時ですね、それをこう管理したり、はい、まあ、市民組織として平安公社が作られたんでしょうか。
そういうことですね、はい、うん、いわゆるその、平安神宮を作ってその維持ですね、
維持、
末永くそれを維持していこうということで、まあ、そういう組織が作ったということです。はい、
10月22日ですね、時代祭りは、はいはいはい、どうして10月22日に時代祭りがあるんでしょうか。
これはですね、本当は1100年というのはもう1年前だったんですね、本当は27年なんですよ、はい、で28年にちょうど第4回内国博覧会ですか、それがもう決まっておりまして、
はい、
でまあ、それを まあ、軸にして始めようということで28年ということになったんですが、
はい、
10月22日という、はい、お尋ねはこれは桓武天皇がその平安京へ遷都しまして、その日が22日になっているということですね。
旧暦ですね、10月22日。そうですね。
でも最初の第1回目は、実は25日に行われて、その後は2回目からは22日ということでずっと流れてますね。
高岡さんね、こう歴史をちょっと見てみた前に、やっぱり794年にこう桓武天皇がですね、はい、奈良っていうのはどうしても仏教が中心でこう京都に持ってきたいと、そこにやはり京都市民のなんですかね、思いっていうんですかね、それが時代祭りにあると思うんですけれども。
そうですね、やはりその京都市民というのはやはりすごく昔からですね、皆さんもおっしゃっているように保守的でありなおかつ革新的なのかなという気が非常に私は感じておりまして、で何かやりたい、何かやっていこうというそういうような気はですね、やはり京都市民昔からあったのかなと私は思っておりますね。ですからそういう意味では、京都にですね、都が移って、でそれでじゃあどうしていこうかという話はやはり、それがずっと培われてきた京都独特のですね、文化が今あるのかなというような気が非常に私個人的な話ですけどね、考えですもしました。
僕もこう世界を、中東、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカと20年以上、まあ、旅して、その間国連機関に勤務したり、ワシントンのシンクタンクに勤務したり、大学で教えたりして京都に戻ってきたんですねそしたらやっぱり僕は京都市民で、特にローカルの一区ってものは、やはり最も世界で綺麗なところが実は鴨川の近くの自分が生まれたところということに気がついたんですね。でそこにこう24年に一度の時代祭りが待っていたときに、これぞですねやっぱり、世界に発信すべきであると。当然ながらもちろん、ローカルが中心なんですけれども、グローバルとローカルを組み合わせることによってグローカルという言葉があるんですけれども、それが伝統と革新をうまく調和させた京都だと思うんですけれども、
はい、そうですね、時代祭りも一番先頭になんかこう、幕っていうんですか、はい、なんかプラカードみたいなこうして行列が始まりますね、はい、あの文句が、はい、1300年に向けて新しいことと、いつも言語的にちょっと矛盾がありますけれども、はい、あれがもう時代祭りをすべて言い尽くしてるのかなという感じはしてますですね。いわゆる100年後を見て睨んで、
はい、
それ古い都であるけれども、とにかく革新して新しいものをそれに注入していこうと、まあ、そういうことではないかなと思います ね。
そうですね。葵祭りは1400年、まあ、続いてて、はい、そして、祇園祭も1000年と言われてますね、で時代祭りの場合はまだ今年106回目になると思うんですよ、はい、一回戦争で中断したりしながらですね、はいはい、しかしその時代祭りにはではですね、やっぱり先ほど言われたように市民が中心になってやったり、はいはい、この時代祭りを見ることによって遡ることによって明治維新からですね歴史を学ぶことができると思うんですね。だから小中高校生もですね大学生もその時代祭りを見ながら、京都の日本の歴史をゆっくり学ぶという意味では大切だと思うんですけども、
そうですね、はいはい、まあ、その歴史という意味ではこの時代祭りほど、まあ、いいお手本はないと思ってますですね、
はい
はい、それでこれもよく言われるんですけども、その時代祭りでつける衣装もすべてその仮装ではなくって、本物をつけると、まあ、中の人間はもちろん新しい人間ですけれども
DNA ついてますからね、
はい、でそれは表面だけではなくって中に見えないものも実は本物をつけてるということですね、ですからまあ、その本物っていうのはこれはもう決まってるわけじゃなくって、こうずっとこう研究が重ねられてるわけですね、でそれが例えばこれはこういうことじゃないかという新しい問題が出てきたときには、それはもう臆せず次のなんかその衣装かなんかを取り替えるときに全部新しい思想を入れると、そういうことに してるらしいんですね。
毎年こう繰り返して、行うということは、うん、伝統をずっと次にこう伝えていくことでもありますね。先ほどおっしゃいましたようにこう服装にしてみても、うん、その時代の当時のマテリアルというんですかね、うん、そう材料で、うん、当時の手法でこう作るということは、うん、産業って京都のこう産業の活性化につながると思うんですよね。うん、
そうですね、特にですね、私たちの住んでるといいますか、近くの第一社といいますのは上京区も一緒に入っておりまして、はい、西陣がですね、中心となっておりまして、うん、そういうのではですね、そういうようなものをですね、本物が見える、うん、見れる、それと着替えとかですね、その辺は全部体育館でするんですよね、小学校の。というんうん、ことはね、小学校の体育館でするということは、小学生たちがその辺をですね、すべて見ることができる、はい、で中のものをすべて見る、そして、うんうん、出来上がったものもですね、こういう形でやってたということをですね、直に目の前で見えるというのが非常にですね、歴史をずっとですね、伝えていくという意味ではですね、すごくいいのかなと思っております。
伊勢神宮でも二十何年に一度ですか、はいはいはい、こう同じものを作りますね。
遷、はい、宮ですね。
遷宮ですね、はいはいはい。この時代祭りもなんかそういう同じこう時代の、こう、ね、明治維新からずっと遡っていきません、ね、平安まで、うん、その時代の服装をこう着たりすることによってまさにそれをこう伝えたりすることができますね。具体的にですね、どういう、こう順番で、こう時代祭りがこう進んでいくかということをちょっと安中さん説明していただけますか。明治維新からですね、なんか江戸時代とかなんかずっと続いていきますね。
隊列の問題ですね。はいはい、まず時代祭りは一番先頭にですね、はい、まあ司会議長さんとか副議長さんとかいろいろこう出られるんですけども、はい、これは実は時代祭りの本行列には入ってない、はい、先にこう釣りを払いみたいな形ですね、はい、まあそんなこと言ったら叱られるかもしれませんけど、まあ明治時代の維新勤皇隊列ってこれが一番前なんですよ、
ね、今ちょうどテレビで龍馬でやってますからね、うん、インパクトがありますね。
でそれが、まあ、例の古敵ですかね、はい、笛吹いてずっと行列作るわけですね、はいはい、その後維新志士列って言いますか、はい、幕末にその勤皇でその活躍した人たちですね、はい、その人たちが次に出ると、それからあと徳川城主ですか、はい、うん、これは例のなんかこう傘を上げたりして、はい、なんかありますね、はい、それから江戸、その後に江戸時代婦人列というのが出てまして、はい、これは本当はちょっとこうと飛んだ話になりますけども、女性が出たというのは戦後なんですよ。戦前はなかったんですね。
革新的ですね、ありがとうございますが、
戦争に負けたということで、はい、まあ、その影響もあったのかもしれませんけども、うん、とにかく江戸時代以前は一つだったんですね、はい、女性が出るその列っていうのは、うん、はい、それが途中でその分かれて、その江戸婦人列と、それから平安時代婦人列と、はい、それから中世婦人列と、こう3つに分かれて、はい、それが各所にこう分かれて入ってきたということですね、はい、ですから今の徳川城主上洛列の後は江戸時代の婦人列が出るんですね、はいはい、これは出雲の国とか吉野大夫、そういう人たちが、はい、まあ、そういう格好で出るわけですね、はい、それでこれも29年からなんですけども、連月にとか玉蘭とか火事とか、はい、そういう人が、まあ、加わったということですね。それからその後が安土桃山に入りまして、はい、まあ、豊子、これは豊臣秀吉ですね、はい、この行列があります。その後織田ですね、はい、織田子ですね、織田信長ですか、はい、でその後室町時代で、これは新しくできた行列ですね、はい、平成19年から入ったんでしょうかね、それがあります。それは幕府の執政列と洛中の風俗ですね、はい、それを模したものが入ってるわけですね。その後吉野時代、はい、これは南光さんですね、 それからその後中世の婦人列、
はい、
うん、これはあの上七軒のそのあの花町がまあ担当してるらしいんですけども、まあ静か御前度とか淀君とか、それからあのしばらくしておはらめとかかつらめとかそういうのが入ってきたですね、はい、その後城南やぶさめ列ですね、
はい、
これはもう最初からずっとあの入っておりましてですね、はい、その後藤原、
はい、
供養ですか、その後平安時代の婦人列が来て、
はい、
これはあの紀の貫之とか紫式部清少納言、
はい、
から時は御前、それから乙若今若、何ですかね、牛若はどっちに入るのかちょっと忘れましたけども、はいはい、その後しばらくしてその横笛とか巴御前とか、
はい、
小野の小町、そういうのが入ってきました、
はい、
この巴御前というのはこれ女性でただ一人あの馬に乗る人ですね、
ただ一人馬に乗る、
はい、ただ一人です、はい、この人だけです、はい、乗れるの
は、はい、
それから あと延暦時代ですね、
あ
最初はあの第二者がやります延暦武官、武官というのが先、これはあの、はい、坂の上田村
の
名前
です、ね、聖大将軍ですね、
はい、聖大将軍で、はい、その後我々が担当する大使者の
連
絡門岸ですね。
ということは一番のクライマックスというのは、はい、まあ桓武天皇の延暦の方ですね、
は
い、そこは肥筑組が担当するということになるんですね、
はい、これ、はい、第一回目はですね、
はい、
あの上行と下行しかなかったんで、
はい、
で上行区 あのこの延暦門岸が入ってまして、
はい、
だから延暦門岸から始まったんですよ。
あ
で第 2回目からこうひっくり返ったということですね。
ひっくり返ったということですか。
はい、はい、
ですね、まあ、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは時代祭りということで、ですけれども、ここでいつものように、ブレイクとして、ハワイのノッシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野田睦です、本日のゲストは、平安公社の安中、正雄さんと七九時代祭り実行委員長の高奥英二さんです。僕の好きな、岡倉天心という人物が約100年前に東洋の理想という本を英語で書きまして、その中で、日本史を色と空気で表現するという言葉がありまして、それは藤原時代は、茜色のこうイメージがあると、そして鎌倉時代は、青い海のウェーブ波がこう来てるイメージがある、そして室町時代は、シルバームーン、こう月が、こうわびさびで輝いてるのが室町時代 で江戸時代は夕立がパッと来て、そして去った時の空気、これが江戸時代というふうに表現してるんですね。でやはり時代祭りも岡倉天心の表現と同じように、この行列を見ながら本当のこの時代の移り変わりとか、その人々の表情とか多くを学ぶことができるんですけれども、うん、その中でいかがでしょうか。こうどういう世界に、メッセージを送るとすると、最もインパクトのある時代祭りの話の取り方あるでしょうか。
いや、ちょっと話が大きくって、
はすみません、
いや、なかなか私にはうまく表現できないんですけれども、やはりなんですね、このお祭りはですね、やはりいろんな要素を入れる、それも国際的な要素を入れるということがだんだん求められてきてるんじゃないかなと思いますね、はい、で室町時代にしても最初はまあこれは北朝の問題であってもう歴史から抹殺されたというよりも京都人は嫌いだったわけですね、うん、だから室町は入れないと、はい、それが最近はやっぱしそういうことを言うとってはこう発展できないよということで、うん、だんだんまあ受け入れるようになったということですね、うん、それはもうこれからは随所で出てくると思うんですよ。例えば獅子列でもそんな勤皇派ばっかりやってたってそれは歴史はおかしいよと、うんうんうん、だから倒幕派じゃなくて砂漠派も皆さんの国に準じて、うん、それだけの仕事を 熱気持ってやってたんだから、うん、それも入れろよという話が出てくるかもしれないですね、うん、例えば新選組を入れるとかですね、そういうことで、もっととこう広げればこれパリで一回やってるんですね、時代祭りを。
あ、パリで
パリで、はいはい、
いつ頃ですかパリで。
これはですねパリでやったのはですね、ちょっと控えてきましたけれども、うん、
シラク大統領とか割と、ね、京都好きですからね。
平成10年なんですよ。でこの時にもちろん時代祭の全部を見せたかどうかちょっと私知りませんけど、おそらくそんなことはできないだろうと思いますね、うん、お金がかかるんで。でその時にフランスの学者から、はい、なんか室町時代のが入って、おそらく日本史研究してる人ではないんですかね、はい、室町時代に入ってないのはおかしいんじゃないかなという、はい、うん、まあ話が出て、うん、だんだんそれが練られて、はい、平成13年から19年の間ですね、それを論議されて、6年もかけて入ったと、うんうん、で入ったんだけども、本当はご存知のように、室町の将軍というのは、固有名詞を出してないんですね、はいはい、室町将軍ということで出てるんです。だからそれまだ京都の人にはこだわりになる人がたくさんいて、うん、
まあ、それをまとめるのは大変ですね。
だんだん熟成するのを待ってるんじゃないかなという話ですね。うん、
まあ、時代祭りの主役は、たまたま七福海がですね、延暦ということで、やっぱり実行委員長としてかなりプレッシャーかかるんでしょうか。
そうですね、プレッシャーっていうのはね、私、いつもかかっておりましてね。でそれをですねやっぱりこう前向きに持っていかないと、うん、まあ、どうしようもないなと、うん、まあ、よくよくご存知の安永さんもいらっしゃいますしね、はい、その辺は、これをですね、一つやっぱりこうどんだけ PR できるか、うん、でどんだけ皆さんに、協力してもらうか、はい、これに尽きるのかなと思っておりますね。これをですね、中野さんにもいろいろとご協力をしてもらって
ますけども、いや、ありがとうございます、
はい、その辺をですね何とかして、うん、少なくとも七福学区のですね、うん、皆さんには、ほとんどの方が分かってもらう、うん、で皆さんで、何とかしないかなというぐらいにですね、うん、盛り上げていかなければまずは、成功しないだろうなと思ってます。でこれが、ある程度なればですね、うん、次のもですね、その記録を見てもらえれば、
これ今年の10月22日すれば24年後にまた一が回ってくるんですけれども、うん、なんか24年後の実行委員長に何かメッセージ送っていただけませんか。
24年後で25年後にですね今一番苦労したのはお金なんですよね、はい、で前回の引き継ぎもありませんでしたし、はい、繰り越しのお金もなかった、はい、ゼロから出発ということですね、はい、でそういう意味ではまずは、それをですね24年後にはですね、何とかして皆さんからもらうんじゃなくてね、うん、皆さんのから特別にもらうんじゃなくて、今の中からですね、うん、皆さんからもらってるその帳簿の中からずっと貯めていきたいと、うん、まずこれがまず第一ですね。ですからそれについてはですね、私は何とか今にですね、そういうような、ルールを作ってですね、うん、25年、4年後の人にはですね、その辺の心配はしてもらわなくてもいいような形にはしたいと思ってます。
一区から、世界にこう、はい、メッセージを送るということで、はい、時代祭りというのは、はい、すごいいい機会ですね。
そうですね。うん、はい、
僕ちょっと資料館で時代祭りのことを調べたんですけれども、はい、やっぱり岩倉具視という、はいはい、当時のお大臣、うんうん、この人物が、うん、岩倉具視一行の船、明治維新のすぐ後なんですけれども、アメリカヨーロッパに行って、もうそれがやはり日本の世界から科学技術を学ぶと同時に日本の独特のこの精神をですね世界にこう出すということで、その岩倉具視がやっぱりその明治維新のある意味で主役 で、 で明治維新の孔明天皇あれで一回戻ってきたので、また明治天皇でまた東京の方に遷都が戻って、非常に京都は危機感を感じた時に、岩倉具視はやっぱり御所に平安神宮をこう作るということと同時に、時代祭りという言葉は使ってないんですけれども、町衆が中心になってこう園芸とかを示すような行列が必要であるということを言って、まあ59歳の岩倉具視はそこで亡くなるんですね。そして12年後に博覧会っていうんですかね、それが1100年の遷都と結びついて、それが実現されたということなんですけれども、いろいろとちょっと、ね、深い歴史があると思うんですけれども、
確かにね、岩倉具視っていうのは私まだはっきり勉強したわけじゃないんですけれども、確かに京都というところを非常に愛されとって、例えば東京へ遷都するときも、はい、三条なんていうか、三富だったですかね、はい、やはり三条さんはもうすぐに東京へ行けと、うん、で岩倉具視はそうではなかったですね、うん、そんなショック与えたらいかんと、移るんやったらだんだんにわにわと移っていきゃいいと、うん、そういう具合に考えておられてですね、それからもう一ついろんなこう愚心されてますね、はい、その中に例えば御所平安神宮だけではなくって、それ以外に例えばあの香炉館みたいに、はいはい、昔の香炉館ですね、はい、それみたいにあの賓客を、はい、接待するような場所も作らんといかんと、
そうですね、
それが今迎賓館で、迎賓館ができてるわけですね、
先見の目がありますね、
先見の目ありますね、
やっぱり彼は、ずっと京都にいたんじゃなくて世界を見たからこう京都の良さが分かったと、はいはい、で彼のやっぱり岩倉具視のやっぱりメッセージを我々は受け継いでですね、やっぱりこの時代祭りを、うん、まあ、三大祭りに伝えた時代祭りを、うん、やっぱり世界にバーンとこう出すようなですね、うんうん、ことやっぱりもっとどんどん市区もですねやっていくべきだと思うんですけれども、
そうですね、だから、うん、京都の人はですね、やはり時代祭りはもう十分見てるから、うん、もう見る側よりもこう支える側に回ってほしいなという感じはしてます ね、うん、すね、はいはい、もう見るのはもう世界の人にいろいろ来てもらって見てもらえばいいん で、うん、そうですね、もうそれは我々が支えるという具合にしていかないとちょっと続くのが難しいかなという感じしますね。
今よく日本のソフトパワーとかですね、漫画とか、それが軍事を使わずにハードパワーを使わずにソフトパワーでこう世界平和のために貢献すると、まさにこれはローカルな意味でもですね、ソフトパワーを、鬼畜のソフトパワーを出すということですごいインパクトがあると思うんですけども、
できるだけ多くの人にですね、一緒になって参加してもらいたいと、そういうことは思いますね、うん、特に外交の方もですね、うん、できれば一緒になって参加、
まあ、できたら我々は裏方ですけども、いろんなこうね、地区の方参加していただきたいと、まあ、これでこう町内がなんかもう連帯というんですか、
はいはい、
こうそれが京都に全部つながっていくという意味で、非常に大祭りというのは魅力的な、
うんうんうん、だから他の学校も、はい、注目してるんじゃないかなという気はするんですね。
はい、本日のゲストは、平安校舎の安中正夫さんと時代祭実行委員の院長の高奥英二さんです。本当にどうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。